皆さんこんにちは。司会の赤いブーです。本日のプレプリどんどんます .nt では2026年5月27日付の数論分野から厳選した19本の論文をお届けします。1本目はニコライ・モシチェビチンさんによるアノートオンユニフォームバージョンオブリトルウッドイネクオリティ&フィボナッチナンバーズ、リトルウッドの不等式の一様バージョンとフィボナッチ数に関するノートです。この論文は一様リトルウッド予想に対する判例を提示したシュライシッツさんの結果についてより簡潔な証明を試みたものです。もともとの証明はブルゲンさんやコントロビッチさんによる深い結果やビノグラードフの不等式といったかなり高度な道具に頼っていたのですが、それをより親しみやすいアプローチに置き換えています。具体的には実数と整数の積がどれだけ近い整数を持つかという距離に注目しています。著者はある種の正の定数よりも小さくなってしまうような実数が存在することをフィボナッチ数と一様分布論を用いて示しました。黄金比への有利近似としてフィボナッチ数を使うという非常に王道な手法を取り入れていますね。特に有利分数が黄金比の近似分数であるか否かで距離の評価を使い分ける構成が鮮やかです。複雑な理論を排してフィボナッチ数の単純な性質と標準的な議論だけで判例を導き出した点に著者の強いこだわりを感じます。2本目はジョアンパウロ・ガルディエイドさん、アドラー・マルケスさん、ルシアネ・クオスさん、ギレルメティッチオッティさんによるオンプラナーファンクションズオーバー F の9の3乗 F の9の3乗上の平面関数についてです。この論文では基礎数のべき乗である Q を用いて有限帯上の特定の5公式が平面関数になるかどうかを詳しく調べています。平面関数はブロック暗号の S ボックス設計や誤り訂正符号に欠かせない最適な微分特性を持っているため、暗号学や符号理論の世界でとても重宝されているんですよ。研究チームは5つの項からなる多項式に注目し、線形化多項式の理論やディクソン行列という巡回行列を用いて解析しています。この行列の行列式が単位の中の0以外のすべての要素に対して0にならないことが平面関数であるための鍵になります。ただこの行列式が0にならないことを証明するのは至難の業です。そこで著者たちは行列式をより単純な線形化多項式の積に分解できるような方程式系という枠組みを考案しました。この巧妙なアプローチによって新しい平面3公式や4公式、そして5公式のファミリーをいくつも見つけ出しました。複雑な計算を整理して具体的な条件を導き出した点に研究者の執念のようなものを感じますね。小標数の世界における平面関数のライブラリを大きく広げた非常に価値のある成果と言えるでしょう。3本目はメルビン・ビーネー・サンソンさんによるプロブレムズ・イン・アッジチベ・ナンバー・セオリー7 The Structure of Adjective H Base 4N 可法的な数論における問題第7回 N に対する可法的 H 規定の構造です。この論文ではある有限の整数の集合からちょうど H 個の要素を選んで足し合わせることで0から N までの全ての整数を表現できるという可法的な H 規定という概念について深く掘り下げています。著者の狙いがとてもユニークで AI が自力では作り出せないような人間にとって面白い問題を提示したいと考えているんです。具体的には集合のサイズを固定したときにその H 会話集合の中にどれだけ長い連続した整数の区間を含ませることができるかという問題に挑んでいます。そのために要素同士の輪が重なりすぎないようにうまく距離を置いたレベル M の分離集合という概念を導入して精密に制御された集合を構築しました。大きな整数を累乗して使うことで必要な分離を確保し特定の長さの区間を唯一持つ集合を作り出した点には執念に近いこだわりを感じます。 最後にはこれらの関数の正確な値を求める問題や負の数を混ぜた時に区間の長さにどう影響するかといった刺激的な未解決問題がいくつも提示されています。4本目はソフィ13によるコネクティッドコンポーネントオブザレンジズオブツイステッドディビジャーファンクションズオンナンバーフィールズ数対上のねじれ約数関数の地域の連結成分です。この論文では数対におけるねじれイデアル約数関数の地域がトポロジー的にどのような性質を持っているかを探求しています。具体的にはこの関数の像の平方に含まれる連結成分の数に注目しています。これまでの研究では整数集合における古典的な約数関数が対象でしたが、そこを数体の整数間におけるイデアルのモノイドまで拡張した点が非常に野心的です。解析的数論と代数数論を巧みに組み合わせ、チェボタレフ密度定理やデデキントゼータ関数を用いて解析しています。特にある種の成長条件を満たす素イデアルのノルムをマイピノルムと名付けて、地域に隙間が存在することを証明する手法が鮮やかです。結果としてディリクレ指標が実数値であれば連結成分の数は有限であることが分かりました。さらに指標を変えることで連結成分の数を十分大きな任意の性の数にできることを示しています。また体の次数を固定しても数体を変えることで連結成分の数をいくらでも大きくできるという驚くべき結果を導き出しました。素数の分解挙動をコントロールすることで地域をバラバラに切り離すというアプローチには数論的なダイナミズムを感じます。5本目はユウと山田さんによるノーツオンコングルアンスゼタファンクションズビアーバークオービックアプローチ、ベルコビッチ的なアプローチによる合同ゼータ関数に関するノートです。この論文では有限体上の滑らかな遮影多様体の合同ゼータ関数という数論における古典的な対象にショルツさんのベルコビッチモチーブという最新の枠組みを使って新しい光を当てています。これまでは兼論的なトレースや6関数形式を用いてゼータ関数を定義する手法がありましたが、著者はコレオバナッハ間やベルコビッチ空間に関連付けられた小さなアークスタック上のモチーブ的6関数形式へと統合させました。具体的には離散的な基礎体上の多様体をアークスタックとみなし、修正モチーブ層の兼を相対可能オブジェクトとして扱うことでモチーブ的な合同ゼータ関数を定義しています。チャウモチーブを直接使わずにこの構成を実現した点に現代的な視点での工夫が感じられますね。さらにグロテンド IECK レフシェッツのトレース公式を巧みに使うことでこの新しい兼論的な構成が古典的な算術幾何学におけるゼータ関数と完全に一致することを証明しました。最新の高度な理論を使ってあえて古典的な結果を導き出すことでこの理論的な枠組みの正しさと有用性を証明したという構成が非常に鮮やかです。この手法は今後は帯域体や代数平バナッハ体上の多様体へも応用できる可能性を秘めています。6本目はデバルガ・バナジーさん、ブルバジョティ・ダスさん、スリジャン・ダスさん、タタガタ・マンダルさん、スリパ・モンダルさんによるタワーズ・ア・ジェネラリズド・マエダ・コンジェクチャー・フォー・モジュラー・フォームズ・ウィズ・コットラティック・ネベンティパス、二次ネベントップスを持つモジュラー形式に対する一般化された前田予想に向けてです。この論文では重みが大きくなるにつれて非 CM 型のニューフォームのガロア軌道の数がどのように変化するかという問題に取り組んでいます。もともと前田予想というガロア群の作用が非常に大きく現れるという大胆な予想があるのですが、これまでの研究はネベントップスが自明な場合に限られていました。そこに二次ネベントップスという非自明な設定を持ち込んだのがこの研究の面白いところです。具体的には局所的な不変量と帯域的な不変量を組み合わせてガロア軌道の数の加減を導き出しています。特に最小アトキン理事固有値という概念を導入し、 ガロア作用の下で適切に同値関係を定義することで、うまく不変量を制御しています。また、局所的な型を対照的な軌道と非対照的な軌道に分類するというアプローチが非常に巧妙です。最終的に、レベルが素数べきなどの特定の条件を満たすとき、十分に大きな重みにおいて非 CM 型のガロア軌道の数に下限があることを定理として示しました。実際の計算データとも一致しており、理論的な裏付けがしっかりとなされています。7本目は、スコット・デューク・コミナーズさんによるサチュレーション&ノー・ゴーテオレムズ・フォース・カラポアソン・セティフィケーツ・オブ・ガウシアンマス・マキシマリティ、ガウス質量の最大性のスカラーポアソン証明書における飽和と不可能定理です。この論文では、任意の整数公式のガウス質量は、整数公式のガウス質量によって上から抑えられるという予想について研究しています。著者は、ある種の補助関数を用いた線形計画法のようなアプローチで、この最大性を証明できるかを探りました。結果から言うと、8次元以上の世界では、単純なスカラーのポアソン和を用いた手法では限界があることが分かりました。もしこの手法で完璧な証明ができるなら、関数が非常に厳しい制約を満たさなければなりませんが、それが有名な E8 公式の存在と矛盾してしまうからです。単なる計算上の不都合ではなく、構造的な壁にぶつかったという点に、数学的な厳しさを感じますね。結局、この予想を証明するには、もっと高度な反省定値計画法のような、ペアの内積まで考慮した手法が必要だという結論に達しました。単純な道を切り開こうとして、あえて不可能定理を導き出すことで、次に進むべき方向を明確にした非常に誠実な研究だと思います。8本目は、マイケン・グラブガードさん、シモン・クリステンセンさん、ヤロスラフ・ハンチさんによるロアーバウンズ・フォー・ザ・ハウスドルフ・ディメンション・オブ・エクスプレシブル・ SETS 表現可能集合のハウスドルフ次元の下限です。この論文では、特定の奇数の数列を用いて作られる実数の集合、いわゆる表現可能集合のハウスドルフ次元について研究しています。もともとエルデシュさんが奇数の増え方によって無理数やリュビル数が現れることを示していましたが、この論文ではさらに踏み込んで、その集合の大きさを定量的に評価しようとしています。アプローチがとても巧妙で、この集合を一種の一般化されたカントール集合として捉えているんです。各段階でどれだけの間隔が空き、どれだけの部分区間が残るかを丁寧に計算することで、ハウスドルフ次元の性の加減を導き出しています。結果として、奇数の増え方が幾何級数的な場合や、二重指数関数的に激しく増える場合など、条件に応じた具体的な加減が示されました。特に、リュビル数の集合のハウスドルフ次元はゼロであるため、ここで正の加減が示されたことは、その集合の中にリュビル数ではない数、つまり有理数で近似しすぎない数がしっかり含まれていることを意味します。エルデシュさんの基準が極めて正確だったことが証明されており、数の近似精度の境界線を鮮やかに描き出した素晴らしい研究だと思います。9本目は、アルベルト・アングレルさんによるウルトラ・コリーベージンシステム&ハイヤーフィッティング・アイディールズ・オブ・岩沢セルマーグラップス、超コリバ銀系と岩沢セルマー群の工事フィッティングイデアルです。この論文では、岩沢セルマー群の完全な構造を決定するための等辺的な超コリバ銀系という新しい理論を構築しています。従来のオイラー系を用いた手法では、移動系という大まかな構造までしか分かりませんでしたが、著者はここを乗り越えて工事フィッティングイデアルまで精密に記述することに成功しました。そのアプローチが本当に独創的で、古典的なガロアコホモロジー群を長積として構成したパッチコホモロジーを導入しています。これにより、標準的な素数にはない性質を持つ超素数という概念を定義し、プロ有限セルマー群上で直接コリバ銀系を構築できる仕組みを作りました。結果として、 原始的な超コリバギン系に関連付けられた停滞であるが、総ツイセルマー群のフィッティング位であると一致することを証明しています。さらに特定の条件下で総ツイセルマー群に有限部分化群が存在しないことも示しました。この理論は楕円曲線のファインセルマー群やモジュラー形式のランクンセルバーグ畳み込みなど具体的なケースにも適用されています。硝石という強力な道具を使ってセルマー群の構造をここまで深く掘り下げた点に著者の強いこだわりを感じます。10本目は安明行田さんによるワーズ・フォー・ジェネラリズド・マルコフ・ナンバーズ一般化マルコフ数に対する語です。この論文では一般化マルコフ方程式の解に現れる性の整数である一般化マルコフ数について語論的な枠組みを構築しています。もともと古典的なマルコフ数は高音語というものから行列の掛け算で簡単に導き出せました。ところが一般化されたケースでは行列に定数が加わるため単純な掛け算だけでは太刀打ちできなくなります。ここが非常に厄介なところなのですが、著者はルートを持つ平面二分岐に基づいた新しい語の属を導入することでこの壁を乗り越えました。具体的には正の有利的な傾きに対して格子状の線分が交差する辺を読み取ることで語を定義しています。この語から行列を計算すると一般化マルコフ数とその特性数をエンコードしたマルコフ単調行列が得られます。さらに単点を補完した語という概念を導入することで複雑な許容列を計算しなくても語から直接的に一般化高音行列を決定できることを証明しました。有利的な傾きの幾何学的な性質とマルコフ機の再帰的な構造を語という共通の言語で鮮やかに結びつけた点にこの研究の大きな価値があると感じます。11本目はハイリャン・ウーさんとシャオハン・ジーさんによるプロダクト・インボルビング・ザ・リアル・パーツ・オブ・ヤコビ・ SUMS& レレイティド・サイクロトミック・マトリシズ、ヤコビ輪の実部を含む積と関連する円分行列です。この論文では、有限体におけるヤコビ輪の実部を掛け合わせた積という、かなりマニアックな対象の数論的性質を詳しく調べています。もともとは円分行列の行列式との関係を探ることが目的だったそうですが、単に計算するだけでなくその結果得られる整数の生態を突き止めようとする姿勢に研究者の強いこだわりを感じますね。アプローチとしては情報的な指標や有限体上のメリン変換を駆使してこの積を特定の行列式に結びつけています。驚くべきはこの積の値がある有利的なアフィン楕円曲面上の有利点の数と深く関わっていることを証明した点です。具体的には y の2乗が x の3乗たす x となる曲線上の点の数に関連しているというわけで、一見バラバラに見える指標和と楕円曲線の幾何学が数という共通言語で鮮やかに結びついています。さらに素数べきが単純な素数の場合に虚拟自体の類数に関連する具体的な値を導き出しています。文字と数式が並ぶ世界の中で最終的に類数という数論の革新的な概念にたどり着く構成は非常に美しく読み応えのある展開でした。12本目はヤン・キジュンさんとチャン・チャオさんによるエッグダール OORT ストラタアンダーナチュラルエンベディングスオブオーサガナル&ユニタリーシムラバラエティーズ、直交およびユニタリシムラ多様体の自然な埋め込みにおけるエケダールオルト層です。この論文では G スピンシムラ多様体とラポポートスミスリングチャンユニタリシムラ多様体の間の自然な埋め込みにおいてエケダールオルト層がどのように振る舞うかを詳しく調べています。具体的にはある多様体から別の多様体へ埋め込んだとき、元々の層が先の多様体のどの層にぴったり当てはまるのかを突き止めることが目的です。ジップ周期写像という道具を使って層の移動を追いかけています。結果として直交の場合とユニタリの場合でそれぞれ定理が示されました。直交の場合は 元の層の次元が偶数か奇数かによって結果が変わるという少し複雑で面白い挙動が見られます。一方でユニタリの場合は次元が線形にシフトするというシンプルな関係になっています。特にヒルベルトモジュラー曲面をジーゲル三次元多様体に埋め込む例など具体的な低ランクのケースで検証している点に実用的で丁寧なアプローチを感じます。小票数におけるシムラ多様体の算術的な構造を解き明かすための非常に強力な基礎となる研究ですね。13本目はベンジャミン・カスティーヨさんによる The ノースコットプロパティ4コンポジットオブナンバーフィールズオブブーンデッドデグリー誘拐次数を持つ数体の合成体におけるノースコット特性です。この論文では代数的な数たちの集合が高さが誘拐な要素を有限個しか持たないといういわゆるノースコット特性について研究しています。特にある性の整数で次数が抑えられた全ての数体を合成してできる大きな体においてこの特性が成り立つかというボンビエリさんとザニエさんが提示した問いに挑んでいます。著者はガロア群が有限指数を持つような無限ガロア拡大においてノースコット特性が成り立つことを証明しました。これにより次数が一定以下である数体の合成体についてもこの特性を持つことが分かったわけです。アプローチがとても巧みで高さ理論に加えてプロ有限群の理論を組み合わせています。特にセガルの定理を用いてある種のプロ有限群が小さいことを示すことで特定の条件下での数体の数が有限であることを導き出しています。単に答えを出しただけでなくアベル拡大向けだった従来の手法をより広いガロア拡大へと一般化させた点に著者の強い意欲を感じます。この結果は一次論理の決定不能性という別の分野への波及効果まで持っており非常に密度の濃い研究ですね。14本目はサミュエル・コルスキーさんによるインフォモジンアスアピロキシメーションバイ SUMS オブルーツメノワによる不均一近似です。この論文では整数の形状根をいくつか足し合わせた数を使って任意の実数をどれだけ精度よく近似できるかという問題に取り組んでいます。具体的には1を法とした時の近似精度を上げることを目指しており項の数が K のべき乗ではない場合にこれまでの研究よりも優れた近似指数を導き出しました。証明にはシュミットの部分空間定理と不均一転送補題という2つの強力な道具を組み合わせています。異なる素数の形状根を含む線形形式が有理数体上で線形独立であることを示しそれを格子の被覆半径の問題に変換するという流れです。ただ部分空間定理を使ったことで定数が非有効的になってしまうというトレードオフがある点には数学的なジレンマのようなものを感じますね。さらに著者はより強い一様な指数に関する予想も立てています。特に K が2の平方根の場合二項展開やテーラー展開による打ち消しを利用して予想される精度が実際に達成できることを具体的に示しました。代数的なディオファントス近似を駆使して近似の限界を押し広げた意欲的な研究です。15本目はマスドット CO からのクロス投稿でダリー・グリンバーグさんによるザ・V マイリットルリカージョン4マクドナルドズセブンスバリエーションシュアーポリノミオルズマクドナルドの第7編種シュア多項式に関する VL 再帰式です。この論文ではアイザック・マクドナルドさんが予想していたある特殊な多項式の再帰関係を一般化して証明しています。ここで扱われているのは有限体上の多項式の属でプロベニウス写像の類乗を使うことで通常のシュア多項式やそのスキュー版のような振る舞いを再現させるという非常にユニークな設計のものです。研究の核心はある集合 V から部分集合 L を取り出して再帰的に計算するという構造を数学的に裏付けた点にあります。プロベニウス写像を巧みに組み込んで あたかも標準的なシュアタ公式のように振る舞わせるという発想が、パズルのピースがピタッとはまるような快感を与えてくれます。複雑な組み合わせ論的な操作を厳密な数論的な枠組みで整理しきった点に、著者の並々ならぬ執念を感じました。16本目はmas.co からのクロス投稿で、ジーチェンルさん、ウェンジシーさん、ズオデンさん、ランマさんによるプライムセティフィケーツ4イグザクトバーテックスコプライムラムジーナンバーズ、正確な頂点互いにソラム税数の素数証明書です。この論文では1から n までの整数の集合において互いにソナ数同士を辺で結んだグラフを考え、その頂点彩式におけるラム税数を決定しています。簡単に言うと、経色の色分けをしたときに、ある一色のグループの中に指定されたサイズの完全グラフが必ず現れる最小の n を求めるという問題です。こうした問題はコンピュータで解こうとすると計算量が爆発してしまいがちですが、実は素因数というシンプルな算術構造に集約されることが分かりました。ここで登場するのが素数証明書という考え方です。1と n 以下のすべての素数からなる完全グラフに鳩の巣原理を適用して上階を定め、さらに素数を特定の容量の便に振り分ける手法で下階を構築しています。結果として頂点彩式のラムゼー数は、必要な完全グラフのサイズの合計から1を引いたインデックスを持つ素数で表されるという非常にすっきりした公式が導き出されました。特に面白いのが頂点彩式と偏彩式の決定的な違いです。頂点彩式は素数のビンパッキング問題として解決されますが、偏彩式は古典的なラムゼー数に素数係数関数を適用した形になります。複雑な組み合わせ探索が素数というコンパクトな証明書に置き換わる快感がありますね。17本目はmas.ds からのクロス投稿で、ゲンルイ・ジャンさんによるランク2レカレンスリザルツ4ポリノミオルズ&クエスチョンズオブダイナマイカルモーデルランタイプ、多項式に関するランク2の回帰結果とダイナミカルモーデルラング型の問題です。この論文では複数の多項式や有理写像を繰り返し適用したときに、ある点での値が一致するようなインデックスの集合、いわゆる回帰集合について研究しています。特に2つの多項式の反復回数のペアが別の多項式の反復回数と一致するというランク2のケースに注目しています。著者はこの集合が有限個の線形集合の和として表される、いわゆるセミリニアであるかどうかを調べています。ここで使われているのがプレスバーガー算術という自然数の加法と合同式を扱う理論です。この理論を使うことで集合が定義可能かどうかがセミリニア性と結びつきます。結果として多項式の次数の条件によってこの集合がセミリニアになることが示されました。一方で次数がどちらも1の場合にはセミリニアにならない例も見つかっています。ランク1の時とは挙動が全く異なる点にダイナミクスとしての奥深さを感じますね。さらに有理写像についても考察し、回帰集合が常にセミリニアであるという大胆な予想を立てています。数論的なダイナミクスとモデル理論を掛け合わせて軌道の相互作用を解き明かそうとするアプローチが非常に鮮やかです。18本目はmas.ca からのクロス投稿で、ジェイコブ・グリデルウェルさんによる A コンティニアム・オブ・スモール・キャップ・デクープリングス&エクスポネンシャル SUMS フォー・ザ・モーメント・カーブ・イン・ R の4乗、4次元実数空間におけるモーメント曲線に対するスモール・キャップ分離と指数和の連続体です。この論文は、4次元空間のモーメント曲線に関連する指数和の平方根キャンセルというデメーターさんによる予想に挑んだものです。ビノグラドフの平均値定理とリンデレフ予想に関連するブルガンの結果の間にある隙間を埋めようとしています。著者は廃炉停止時間引数とウェーブパケットの選定という手法を組み合わせて新しいスモールキャップ分離の評価を証明しました。 まず局所的なキャンセルを確認し、その後周波数サポートを円錐の板として扱うことで、3次元空間の円錐に関する分離定理をうまく利用して全体の評価を得ています。特に不要なウェーブパケットをそぎ落とす選定のプロセスは非常に緻密な戦略だと感じます。結果としてデメーターさんの予想を特定の範囲で検証し、臨界指数の鋭さを示す新しい指数和の評価を導き出しました。局所的には4次元的な性質を持ちながら、最終的な強化メカニズムは3次元の円錐の幾何学に依存しているという構造が非常に巧妙で面白い論文でした。最後はmas.ac からのクロス投稿で、林和樹さんによるストラクチュラルプロパティ&ティルティングコレスポンデンスオブパーフェクトイットタワーズパーフェクトイドタワーの構造的性質とティルティング対応です。この研究ではパーフェクトイドタワーという複雑な構造を持つ数学的対象を扱っています。まずどんなパーフェクトイドタワーであってもピートルションフリーなものか、あるいは票数 P でパーフェクトなもののどちらかからなるファイバー積として分解できることを証明しました。これによって分離されたパーフェクトイドタワーが簡約であるという性質も導き出しています。さらにエタールコホモロジーやコスズルホモロジーがティルティングによって普遍であることも明らかにしました。異なる票数の世界を橋渡しするティルティングという強力な道具をタワーという積み重ねられた構造にまで拡張して、その普遍性をきれいに整理した点に非常に鋭い視点を感じます。抽象的な概念を分解して扱いやすくするアプローチは数論の難問に挑む上でとても心強い武器になりますね。さてさて、今日は数論から代数幾何学、有限体、モジュラー形式、そして組み合わせ論やディオファントス近似まで数学の奥深い世界をたっぷり堪能しました。どのトピックも知的な刺激に満ちていて本当にエキサイティングな時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。